Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。はい、日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ皆さんツイッターなどでハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字です。はい、ぜひたくさんつぶやいていただけたらなと思います。先週はね、写真集の話とか、あと成人式の話とか、お正月のにぶちゃんとの旅行の話とか結構したから結構満足なんですけど、なんだろうな、なんかでも一個そのメモを見てて残ってたのは、かき氷マリーって書いてあって、冬なのに森本マリーがかき氷を食べに行っててですね、それがまずおかしいじゃないですか。おかしいというか、あるっちゃある。まあかき氷屋さんは年中やってるのかな。でも私の友達、かき氷のお店で働いてたんですけど、あ、そう、バイトね。でも冬場はなんかスープになるみたいなこと言ってた。でもマリーがそのかき氷を食べてて、でその後案の定お腹を痛めてたんですよ。そう、絶対かき氷のせいだっていう話をしてね。なんか3期生というか、マリーかな、やっぱ食いっぱい食べる子っていう共通認識であって、山口春代も氷を主食で食べるっていうのを聞いたことあって、夏場だったと思う。なんかよくあるロックアイスみたいなあるじゃないですか。なんかあれを買ってて、それ何に使うのって言ったら、なんかこれを食べますそのままって言ってて、氷が好きなのかもしれない、もしかしたらね。だからぜひ氷食べてください。ありがとうございました。まあ全然カットしていただいて構わないです。はい、東京都のシューマイバーグさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティの大好物でおなじみのお寿司ですが、僕はそもそも魚介が苦手なので食べられません。まあいますよね、そういう方もいらっしゃると思います。このことを人に話すと、大抵人生半分損してるよとか言われるのですが、周りの人が美味しそうにお寿司を食べているのを見ると、世間では美味しく食べられているものが苦手なんて確かに少し損してるなぁと思います。ミクティは自分が損してるなぁと感じたことってありますか？まあ、この話で言えば、私はキュウリとトマトが嫌いなんですね。まあ、サラダには大体入ってますよね。でもみんな別にそんな、そこまでそれに関しては損してるなと感じたことはない。トマトは生だけ、そう、生だけ NG です。ドライトマトはいけますし、ちょっと火が焼いてあれば全然食べれるし、全然トマト自体の濃厚な、トマトスパゲッティ大好きだし、そんなして、そうですね、そんなにめちゃくちゃしてるわけじゃないです。キュウリも別にそんなじゃないですか。キュウリ食べれなくても、まあ別に結構そこまで損ではないかなっていう感じかな。何で損してるかな。私は実はもっと喋れるのにセーブで、私そうかな。でも最初に比べたらめちゃくちゃ喋れるようになったと思う。セーブしてないですよ、セーブ。私そういう性格じゃないもん、別に。そんな、なんでわざわざ隠さなきゃいけないですか。私めっちゃ褒められたいのに、そんなセーブするわけないじゃないですか。めっちゃ怒るじゃん。そうですよ、私の基本的な性格からして、こうみんなにこう褒めてほしい、それで伸びるからっていう基本的な性格ね。そうだ、ちょっとメンヘラだった。そうそう、メンヘラなんです。メンヘラだし、まあ別にそれが悪いこと全然思わないけど、まあ、私のアイドルとしての個性ですよね。そうそうそう、まあみんなね、多分これ聞いてくれてさってる方はめっちゃ分かってると思うけど、そういうめんどくさい人間ですわ。うん。かまってちゃん、そうですね、かまってちゃんだではありますね。なんかかまってくれなかったら人間って生きてられませんよね。だってアイドルをまずやってるって時点で構ってほしいからじゃないですか。やっぱ人間の欲じゃないですか。アイドルをやってる時点でそうじゃないですか。芸能人とかそういう表に出るお仕事をしてるってことは、自分のこういうのアピールしたいっていうのがあるからやってるわけであって。そもそも見られるのも好き。そう、いや、私は緊張しいだし、めっちゃそういう場所でテンパっちゃうタイプだから、得意かって言われたら得意じゃないけど、でもなんかそれを頑張ってた姿を見て、すごいねみたいな、そう言ってもらえたら、あ、頑張ってよかったなみたいな、そういう気持ちはですよね。わかるかな。なんかそれをなんて言ったらいいかわかんないけど、別に得意とか見られたいから ドーンって胸張って出れるわけじゃないけど、そのためにちょっと努力して、それで褒めて もらえるように頑張るみたいなこと。とにかく褒められたと、そうですね、そう、あのダメ出しをされても全然いいんですけど、あのやっぱちょっと一回沈みますよね。一回沈んで、ああそれがダメだったのか、じゃあ次こうやってやったら褒めてもらえるのかなって思って、それを頑張りますよね。今日可愛い、あ嬉しいです、今日可愛いって言われたらありがとうってなります。え、みんなそうじゃないですか。今日かっこいいねって言われたら嬉しいでしょ単純、あそうですよ、あの私を喜ばせたい時は、まあ、お寿司をあげるか、まあ、褒めるっていうことですねそうですね、褒めて伸びるタイプかな、まあ、もちろんあのダメなところはあのダメって言ってもらった方が、それでも成長してきたので、それももちろん大丈夫、あのどっちもいいバランスでねやってもらえたら人生ね、そういう褒めとさダメ出しで成り立ってるじゃん。けなすとすぐ怒るよね。え、怒んないですよいやそれはこういう、こなんて言うんですか、エンターテインメントだからいやここはエンターテインメントだから、そこでこう一揉めして一揉めすることによってこう一下りが生まれるわけじゃないですか。こう一つこう衝突があるから、こうちょっと面白くなるかなって。そうそうそう、ちゃんとラジオでちゃんとそういうの培ってますから何の話そう、ちょっとね、そうそういうことです。皆さんもちょっとなんか、あ分かるわってなったかな何この話1曲目かけましょう。とね、最近ちょっと私が気になっているアーティストさんでございます。チリビーンズさんで CC ラブ。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはリスナーさん考案企画に挑戦します。題して黒歴史バトルロワイヤル。よし、いけましたね。はい、ということでこちらはですね、リスナーの皆さんから送っていただいた黒歴史をですね、勝ち残り方式、つまりですね、最強のキングオブ黒歴史をですね決めていくコーナーとなっております。今回第2回ということで、前回ねすごく盛り上がりました。というか私がただ単にやっぱ人のちょっとした黒歴史をね知るのが楽しいあるよねと思って、私もあるよ、そう、そういうのをね聞いて、あ私もそうだったなってちょっと思い返して反省をしていくというコーナーでございますはい、ということでね、千葉県のドンピシャフミエモンさんからいただきました。ありがとうございます。私は小学6年の卒業間近の時に、何もないところで自転車で一人でこけてしまい、右手の親指を骨折してしまいました。骨折直後は友達から原因を聞かれて、自転車でこけたのが恥ずかしかった私はちょっとやんちゃしちゃってと嘘ついていました。今思うととても恥ずかしく、卒業アルバムで写っている包帯姿の自分の写真を見るたびに思い出します。あるある、なんか確かになんかちょっと聞いたことあるかもね、そういうお話ね。いやー、さらに卒業ね間近だったのがね、ずっと写真残っちゃうのもね。これはじゃあまず1個いいですね。これと戦う黒歴史ってことですね。神奈川県のゆきまるさんからいただきました。ありがとうございます。僕は大学デビューをしようと上京するタイミングで、人生で唯一髪を染めたことがあります。しかしビビって限りなく黒に近い焦げ茶色みたいな色にしてしまったため、大学ではもちろん東京で遊んだ何人かの地元の友達にも一切気づかれることなく、大学デビューは失敗に終わりました。なんかね、まあみんなさ急に茶髪にやっぱしますよね。マジで私の周りの友達も急にみんな茶髪になった気がするうん、あとパーマね、パーマも確かにそうだよね。でもなんかその日本ってすごい校則厳しめじゃないですかね。だからその散髪で絶対そうなりますよね。なんか恥ずかしがってるけど可愛いなって感じですね、どっちもね。まあこっちですかね。はい、ということで判定に参ります。こちらの勝負を制したのはドンピシャフミエモンさん。あ、骨折ですはい、ということでいいですか、フミエモンさんともう一つの戦う相手は東京都の聖大さんからいただきました。ありがとうございます。 高校3年生のお正月のことです。親に携帯電話を買ってもらったのですが、その時設定した初めてのメールアドレスが、維新、革新、革命、アットマーク、なんちゃらかんちゃら。でした。おそらく社会に対して尖った気持ちや反発したいという10代特有の青すぎる気持ちからこのようなメールアドレスにしたのだと思います。今考えると普通に痛すぎます。おー、維新革新革命、なんか尖ってますね。まあでもいわゆる今で言うその SNS のアカウント名とかをこういうのにするってことですよね。あ、私も あるあの金村美久じゃないですか。なんかやっぱそういう別名みたいな使うじゃないですか、いろんなところで。なんかその時は美久の MI の I のところをあのびっくりマークにしてました。あ、そうそう、逆にしてた。おしゃれですか、やった、おしゃれだって当時の私、嬉しいね。とりあえずここのね対決のちょっと結果をね私が決めたいと思いますよ。こちらの勝負を制したのは維新改新です。違いました。違いました。維新です。維新革新革命ですね。まあでもそういうさ、だからちょっとだけあのこれかっこいいかなみたいな、その時影響を受けた言葉とかなんかそういうのね、なんか残したくなっちゃうんですよね。わかるわかるよ。よし、次行きましょう。鹿児島県のランドセル勇者さんからいただきました。ありがとうございます。父の運転でドライブをしていた時に交通量の多い道でちょっとした追突事故を起こしてしまいました。あら、幸い両者とも怪我はなく大したトラブルにもならなかったのですが、その場で警察の方にドライブレコーダーの映像を確認されたんです。僕は焦りました。映像を再生した途端鳴り響く僕の渾身のトゥモローネバーノーズの歌声、僕は真っ赤になり相手の方も笑いをこらえる始末。黒歴史で済んでよかったと思いたいので供養してください。はい、分かった分かった。もうこれは簡単ですよ。こちらの勝負を制したのはドラレコです。
ドラレコ、
ドラレコ、ドラレコトゥモローネバーノーズさん。いや、いいですよ。これはね、こう笑い話になって消化されるからこそこの話が喜ぶ、さらにあなたも嬉しいと思う。そう、それがね恥ずかしいと思ったままずっとねこう生きてたら本当にただあのマイナスなだけだからね、これでねちょっとぐらいプラスになってくれたら嬉しいなって思います。はい、ということで続いていきたいと思います。埼玉県のトットとトンダローさんからいただきました。ありがとうございます。以前彼女から別れを切り出された LINE に対する返信でエントリーしてわらがいらないとミクティに指摘されたものです。あ、別れの愛ね、そうそう、 LINE の時ね。はい、あれは高校時代の話だったのですが、中学の時も好きな女の子に振られて LINE をしてめっちゃ振られてるやん。激昂なことを送っていたのでミクティにさばいていただきたいです。よくそのなんか LINE の文面が残ってるのかな、すごいね。そもそも振られたのに LINE をしていることが今思うと理解できないのですが、なんとか成仏させたいです。よろしくお願いします。わかりました。俺ずっと〇〇のこと好きだったけどもう諦めることにした。ずっと諦めようとしていたけどなかなか諦められてなかった。可能性なんてないのに。けど〇〇と LINE できてすごい楽しかった。もういいかなって。ごめん、くどいよね。こんなこと言うのあれなんだけど僕と友達になってくれませんか。P.S. 自分でも本当に何を言ってるのかよくわかりません。しんどいしんどいしんどい。あー、ちょっと結構鳥肌かも。なんか想像したらね、そっちの〇〇ちゃんの身に今なってみたんですね。もう終わってる話のことをもう一回ねぶり返しちゃった。でも分かるよその気持ちも。なんか未練があったんだろうね。毎回ちょっと未練たらたらなんですね。それは良くないですよね。やっぱこれね、なんて返せばいいんだろうね。これ既読無視じゃない。正解、正解かもだよね。それが一番多分この人にとってももうその返し、また返し来るかもしれないから、 もうそれが正解な気がする。うん、脱ぎ流しが正解。これは悪意とかじゃなくてね、こう善意を持って記録でしょするのが正解な気がする。いやーでもすごいね、結構な長文ですよこれ。だってこう文字で見ると結構な圧ですもん。これが LINE で来てたら結構怖いもんね。なんか 1,2 行だったらまだわかるけど。ということでですね、こちらもう完璧に、未練たらたらです未練たらたらさんですね。いや良かったですよこれ供養できて。ここでね、いやなかなかすごい痺れました。でも私も多分中学生とかのあの LINE もしね、もうない気がするけど、なんか遡ったら痛いのありそうだよね。怖いよね、怖い。なんかもうちょっと生きてたと思うので、こじらせてるんですよね。なんかそれが面白い。はい、ということで最後いきます。東京都の目覚まし時計55個さんからいただきました。ありがとうございます。数年前、職場で紅茶をこぼしてしまった女性の同僚がいたので、さっとハンカチを貸してあげました。その直後になぜか後ろでもほうじ茶をこぼした方がいたので、たまたま持っていたもう一つのハンカチをさっと貸してあげました。ハンカチは貸すためにある、女性が泣いた時のため、紳士のたしなみだ。映画マイ・インターンのロバート・デ・ニーロの名言を思い出したのもつかの間。さすがにさっとハンカチを取り出しすぎているあいつは何でも持っていると、次の日からあだ名がドラえもんになりました泣きたいのは自分の方。そんな僕の手元にはハンカチは残っていませんでした。うまいこと言ってんじゃないよ年明けからすみません。はい、ありがとうございます。もうさ、うまいこと言ってんじゃないよなんかもう書き方がなんかメールの職人なんですけどこの人いやすごいいいことじゃんね。なんか別にそんな黒歴史を私が感じ、逆にいいね、人じゃないですかね。こうどっちからもこう、もうだからいっぱいハンカチ持ってきましょう。ドラえもんになっちゃったのね。でもドラえもんってあだ名は意味的にいっぱい何でも持ってる、何でも持ち合わせてる人ってことですよね。なんかちょっとまだいい方にも考えられるドラえもんなんかハンカチって言われるの嫌だかでも一つなんか一つね、なんかすごいその場を盛り上げてねくれるような人だと思う。私はさっきの人の方が黒歴史だったかな。あ、今言っちゃったよねということで、こちらの勝負を制したのは、未練です。ごめんね、すごいいい人だなって思ってしまった。そうそう、基本ね、今の話聞いたら、まあハンカチを2個こうさっさで、まずなんかお茶を どっちもこぼしてるの大丈夫って感じなんですけどでもさっと出してくれるのはね、すごい嬉しいですよね。ハンカチ持ってる男性ってあんまりのさそうだからじゃないですか。持ってます？おー、すごいすごい、なんかあんまりいなさそうっていうイメージ。私ですらあんまりハンカチ持ち歩いてない。ティッシュはとかあるけどみたいなね。
番外編で、
はい、
やっちゃダメっていうメール。
何、ダメですよ犯罪は。兵庫県のケモルネターンさんからいただきました。ありがとうございます。これは墓場まで持っていく黒歴史のつもりでしたが、ミクティと余計なことまでにこの身を全て委ねます。大丈夫か大丈夫か、本当にそこ言って大丈夫なのか。中学2年生の頃、家庭科の授業で、裁縫に飽きた僕は何を思ったのか、教室の隅にあった平置きのコンセントの、差し穴に待ち針を2本立てて、その間にシャーペンを置いてしまったのです。あ、ダメだよそれ。すると、シャーペンの芯がじわじわと熱くなり、真っ赤になった瞬間、パチンと大きな音がして、シャーペンの芯が弾け飛んだのと同時に、教室の電気が消えて真っ暗になりました。この出来事が原因で、その日一日中、校舎全体が停電となりましたが、自分のいたずらが原因であることを言えないまま卒業してしまいました。どうかこのラジオで成仏させてください。わかりました。ダメです皆さん、ダメですよ。聞いたことあるけどね、なんかそういう写真がね、電気通すみたいなあったけど、なんか私の友達も写真食べてる子いたけどダメだよ絶対ダメ、やめて、ダメだよそんなことしちゃダメ、本当にダメだよ。怖いよね、なんか何を思ったのかって本当になんかしでかすからやっぱ怖いんですよ。みんなちゃんと見守ってて、本当に先生写真をね 食べてなかったのかな、舐めてたんですよね黒歴史じゃなくて舐めたやつ、ダメ、これもダメだよ、こんなことになるからね、ダメです、ダメ、絶対写真ダメ絶対はい、ということでですね、黒歴史メールご紹介しました。今回の優勝者はですね、そうで、あ、これだ、あった、トットとトンダローさんですね。前もそうでしたっけ。おめでとうございます、素晴らしいですね。もうまだの、まだ眠ってると思う、まだ全然眠ってると思う、正直。
このシリーズでやってみる？
ラインシリーズですかね怖いよ、怖い、みんなの聞くの、別れたからでしょ。あ、でもなんか喧嘩とかでも全然ね、いいですよ。そうですね、 LINE のね、 LINE の履歴とかなんかそういう連絡のね、こう言わなきゃよかったみたいなね話いや面白いですね、まあ、これを反面教師に皆さんそうできるし、そういうのを繰り返して人生こうさ強くなっていくんだからさっていうことですよ。ということでね、またぜひ皆さん、黒歴史がね、直近でもいいので生まれたら、ぜひ私たちの方で読ませていただきたいと思います。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
それでは続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。金村美玖の最新おしゃ選曲。今宵の選曲テーマはこの冬聴きたい曲ということで、とりあえず3曲ぜひ聴いてください。おしゃソングナンバーワンはこちら、曽我部圭一さんでブルーエストブルース。あの曽我部圭一さんは前にも紹介しました、あのサニーデイサービスのね、あのボーカルのね方なんですけれども、なんかちょっとブルーエストブルースって言ってるようにブルースなんですけど、冬の冷たい感じも感じる、雪っぽい感じも感じるし、なんか夜ですかね、やっぱり冬の、冬の、冬のって言っちゃった。まあ歌詞も見るけど、こう雰囲気で結構好きになることも多いので、曽我部さんの曲他にもプレイリストに入れてるんですけど、曲調もそうですけど落ち着く感じと心に響く曲だなと思って、ぜひおすすめしたいなと。日向で好きな人いる？聞いたことないです。私ドンピシャ40代だから、ちょうどいるんじゃないですか、知ってるみたいな人ね。はい、という感じでね、いい曲です。続いて、2曲目ですね、おしゃソングナンバー2はキリンジさんで千年期末に降る雪は。キリンジさんも何曲かかけているような気がするんですけど、やっぱ安定でこう、なんていうんですか、ドライブとかなんか作業する時とか、よくもう2年ぐらい前に出会ってずっと聞いてるんですけど、まあ、雪っていうワードが入ってるのもそうだし、なんか好き声がいいのよ、いいですよね。なんか落ち着く曲がやっぱ好きですね。冬のソングって結構落ち着いてる曲が多いなって思って、ライブおしゃれ、あ、ライブ行きたかった、行きたいなって思ってて、いつか、いつかこう生で見るのが一つの夢です。私みたいな結構音楽、雑食、ミーハーみたいな人でもハマれるし、すごいね、年齢層幅広く有名なね、アーティストさんなので、ぜひ聴いてみてください。はい、そして3曲目、おしゃソングナンバー3は、鉄風東京さんの街灯とアパート。TikTok かな、私が初めて聞いたのは TikTok で、なんかイントロがね結構ね、あの印象的な感じなんですけど、なんかどうに群がる僕らよ、プロパンガスとドライヤー。2018年から活動している日本のバンド、仙台を拠点に活動している。そうなんだ、それは知らなかったです。でもなんかすごく透き通るこのギターのドゥルルルンっていうところが私はすごく耳に残ってて、冬の曲なのか分かんないけど、なんかその街灯とアパート、なんかちょっと夜から朝ぐらいのぐらいのね、なんかそういう雰囲気を感じる曲だなと思って選ばせていただきましたね。ぜひ聴いてみてください。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美玖がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。いやー、1月もね、もう半ばですか？20日か20日。あー、そっか、もう写真集から1ヶ月ですよ。これびっくりしちゃう。もうね、だからなんか毎年1年の速さが本当に本当にさ、早くなってきてるんですよ。もうそれはやばい、なんかやばいですよ焦ってます。そうだよ、だから目標を先に考えて読んでた先週も言ったそう、なるべくね、早くに今年は絶対何々をするって決めとかないと、もうあっという間に終わっちゃうから。私もなんかそういうの決めて、行きたい場所あるなら早く行って日向坂のライブに来てそうそうそう、ちゃんとね、私のことも押してもらえたらなとね、忘れダメですよ、本当にね、どっか行っちゃダメですよメンヘラ、メンヘラ発揮するからね、本当ね。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美玖でした。バイバイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。本日も収録以上でございます。ありがとうございました。パチパチパチパチパチ。今日は結構声出てたと思いますね。あ、夜だから、そう、今日は夜だから、やっぱいい時間帯のね、早朝とかにやったらやっぱダメ、絶対にもう声が全然カスカスだと思うんですよねそう、何ですか、何の話がしたいですか。あー、黒歴史のですか。確かに。え、でもまあ逆にその別れた時の正しいその対処法って何なんですか。ちょっと分かんないんですけど私。あー、友達になろうって別にでも言いませんよね。私だったら、まあでも関係性にもよるんじゃないですかね分かんない。これに関しては本当にもう何百通りぐらいあるから、なんかそれのこうかっこいい返し方、逆に女性バージョンだと男の子からは別れたいって言われて、こっちが未練があってまたダメみたいな言ったら、それ可愛いかどう、それってちょっと可愛いのか。男の子から未練をがあるとちょっとこう、そうか、そういうことなのか。難しいですね、なんかそういう駆け引き。でもそれでも本当に復縁する可能性もなきにしもあらずですからね。これで本当にその女の子の方がまだ気持ちがあったらいいよってなる可能性もなんかあるからね、っていうことでしょ。もう、なるほど。全然なんだから恥ずかしいことで送らないっていうのは逆にこう残ったまま、モヤモヤが残ったままで良くないから、それの解消方法ですよね。うまい。もう一回気を引かせるためになんか LINE とかじゃなくて、別れてるけど、なんか、いや、どうなんですかね、わかんないです。なんか普通に、こう、わかんないですもんね。状況によるくないですか？なんかその、めっちゃ嫌いで別れたならそうだけど、まだこう、お互い好きかもしれないね、みたいな状態だったら、全然、ね。別れた後の LINE を募集いいですよ。ね、その、かっこいいバージョンのパターンもあるかもしれないから。そうそうそうそう。それをね、それも聞いてみるみたいな。もしね、この先別れる前提の話、別れる時に役立ちますよみたいな。よくない。みんなちゃんとこう長続きしてほしいと私は思っているよ。ああ、そっか、それで復縁できるかもみたいな。気をつけてね。特に中学生、高校生のみんな。大学生もか。オーディー。